はい、では、エペソ人への手紙4章を開いてください。 Ephesians chapter 4、そして私たちの、聖書の学びですね、この聖書通読ですけれども、順番にね聖書を見ていってますが、前回は4章の前半ですね、17節まで、来ました。で今日はですね、午後の礼拝で18節から最後まで一節ずつ見ていきます。で今朝は This morning 22節から24節、 22-24 でお読みします。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と正義をもって神にかたどり作られた新しい人に着ることでした。以前の古い生活を脱ぎ捨てて、キリストにある新しい生活を身につけるというこの勧めがあるわけなんですね。私たちキリスト者がですね、信じる前とその後の生活が変わるんですけれども、これを一生懸命ですね、今まで以上に努力して変わっていくようにするものではないことを知ることはとても大事ですね。ちょうどそれはね、一つの国からすぐに違う国に自分が住むようになっているみたいな感じですね。新しい国のやり方に合わせていくような感じなんですね。イエス様を信じる前ですね、の生活からこのイエス様が自分の罪のために十字架にかかって死んでくださって、そして生き返ったこと、このことを信じて、でイエス様を主として生きていくってなった時に、神様はスッとですね、違う国、天の御国、神の国にこう瞬時に移しておられるわけです。それはね、一足飛びに日本からアメリカに移住して、もうその生活に慣れていくみたいなもんですよね。で同じように地上の国から天上の国に移されたわけで、徐々に国籍が移るものではないですね。そうですね、皆さんね、国籍って徐々には移らないですね。変えられた方はご存知だと思いますけども、こう瞬時に変えられて、そして瞬時にこの霊的にですよ、目に見えない形ですけれども、この天に国籍を持つようになったわけなんですね。けれども、問題は課題は地上での生活しか、私たちは知らないわけなんですよ。だから天に召されるものとしての歩みってすごく新しいんですよね。誰にとっても新しいわけなんです。ですからこれまでの古いやり方は、こう捨てていく、で新しいやり方を身につけていくということをしていかなきゃいけない。でこう大事なのは、少しずつ変えられたからそれで天に行けるのではなくて、すでに天に属するものとなって、天の御国の民として新たに歩まなければいけないから変えられていくわけなんです。なので新しく、これ当たり前に今まで思っていたことが実はそうではなく、今まで考えもしなかったことを行うようにしていくという、まさに古い服を脱いで新しい服を着るような、着脱するような生活になっていくわけなんです。特にね、1世の方はこれはもう身をもってわかるんです。ちょっとね、2世以上の方はね、当たり前だとこう思っちゃうじゃないですか。ね、ちょっとそれはちょっと2世の人たちにインタビューして聞いていかなきゃいけないんですけども、本当違うんですよ。それ今原稿にないで、ね、Sorry that and I inserted the illustration、that was not in the manuscript。 例えば神社ね、で神道シュライン見て、2世の人はなんか何こんなに何入ってんのって気がするんですよね。で私一世の人はですね、お守りあるだけでもなんかちょっとこうああとかってこうなるんですよ。 We feel very uncomfortable with the Shinto related item because we feel the presence of other spirit あの異なる霊が、ね、あるっていうのをやっぱ感じちゃうんですよね。けれども2世の人はあのな何のこの中に何入ってるのかなっていう感じだけであの感じない、まあ、そういうですねあのこう違和感がこう毎回毎回こう新しく救われるとですね出てくるんですね。でねこの宣教師の人がね上手に教えてくれたんです。この着脱するっていうか変えていくっていう生活ですね、これ教えてくれた時にニュービリーバーあのスタディですね、新しい信者の学びの時にね、今晩お風呂入りますかって、もう入ると思いますとね。でいつもパンツ履く時ってあのお風呂出てきてからですね、どっちから足入れるって言われて、右側だよなとかで右側足入れるなと思って、で今日から左足から入れてみてくださいって言われたね。で言われた時はもうぎこちないけれどもやると思うんですよね。でも次の日から多分もうすっかり忘れてて、もう一回思い越してあの左から入れなきゃいけない左から入れなきゃいけないって、だって今までのやり方があるわけでしょ、もう無意識でやってるからあまりにもこう空気吸うようにやってるじゃないですか。それを右から左にしなきゃいけないって言われたら本当に苦労しますよね、こう慣れてくるまでね。でそれがやはりキリスト者の生活で、新しく、まあ、あのされているものとしてですね、新しい習慣、新しい生活というのが、まあ、繰り返して繰り返して身につけて いくものなんですね。でですね、ここ あのさっき読んだところ22節から24節の手前、これ文脈はですね、何の話をしているかというと、17節に書いてあるんですが、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんですね。Chapter 4 verse 17、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと、いう言葉なんですね。これエペソ人への手紙ですから、エペソでの町ですけれども、まあ、そこにいる人たちの多くの人が歩んでいるように生活しているように生活してはいけないという勧めなんですね。でエペソの町は今遺跡で世界遺産になっています。世界遺産でですね、皆さんの主語ですね、このロゴス東京通信ですね、この写真があるところ、まあ、ここを見ながらですね説明聞いていただければと思うんですが、でそこの象徴的な建物の一つは図書館です。ライブラリーですね、ケルスス図書館と呼ばれて、で、ローマ帝国の第3番目の大きさを誇っていました。で学問において非常に優れていたところでもあるし、まあ、いわゆる大都市ですよ、大都市です。行くだけで分かります、もう遺跡すごすぎます。で、あの ほとんどの人が、まあ、注目しないんですけれども、そのねケルセス図書館を感動を持って眺めるんですが、これ右側の方ですね、この向かいの方になんと遊郭、ブロト遊郭があるんですよ。売春ですよ、プロスティチューションで。なんでそこが分かったかっていうと、ごめんねちょっとえぐいですが、弾痕っていうね言葉使わせていただきます。ちょっとえぐいので弾痕で分かんない若い子です男のものですよ、ね、で男のものの、像が遺跡で見つかったんです。神様です、それが。でそれで、そこが遊郭売春宿であることが分かったんです。で、ここの道をですね、この門が2つあるでしょ、この奥を行くとね、まあ、また主要なあの大きな通りなんですが、その道端のところに、まあ、落書きのようにして広告が載ってるんですね。広告で、それがもう一つの写真です。でこれが右下のところに、ちょっとこれだと見づらいんですが、これ女の人のが刻まれてます。女の人が右です。でこの足ですね、足の形でしょ、これこっちだよっていう意味なんです。でそしてこの左上はこれハートマークですこれだからこっちが歌舞伎町だよって言ってるようなもんですわかりました、これすぐわかるね、簡単だね、うん。でこの道案内の広告のがこうあの道にこう刻まれてるんですね。 でそのさっきのこの遊郭に行くと。でこれがですね、まあ、まさにあのエペソの町を象徴しています。非常に優れた知性を誇っているんですが、目の前にみだらな行いをする場所があると。大いに繁栄し富に満ちた町ですけれども、性的に逸脱した行いが偶像礼拝とともに行われていました。まあ、ローマの社会っていうのはもうね、これこういう感じなんです。そしてエペソだけではなくてローマの至る所にあるんですが、このゴミ捨て場みたいなところがあって、望まない赤ちゃんのゴミ捨て場があります。はい、文字通りです。望まない赤ちゃん、アンウォンティッドベイビーね、のゴミ捨て場、トラッシュプレイス、ね、そこガーベッジプレイスかがあるんです。でこれで当時は捨ててたんです。でギリシャの時代から続いてますが、推奨されてました。でこれは宗教儀式とともにその行われていく、いわゆる売春ですよね。でそれで生まれてくるから、もちろんアンモンテッド、望まないんですよ。でそういうところに来て、救っている人たちがいましたが、それがクリスチャンたちでした。これがですね、現状で異邦人の虚しい歩み、虚しい心で歩んでいるように歩んではならないというこの背景なんですよ。でその特徴が18節なんですが、神への恐れなき生活です。18節 verse 18、 彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心のゆえに、神の命から遠く離れていますと。すべてのことは天地を作られた永遠の神から来ていることは誰の目にも明らかですよね。今自分が息をしていることさえ自分自身では行うことはできない。でそうしたあまりにもはっきりしていることに少しの思いも寄せないでいる。つまり知性において暗くなっている。で無知である。でこれ、ね、知識がないっていう話じゃないですよ。神を知らない、天と地を作った神を知らない、そういう話じゃなくて、もう分かっているのに心を固くなにして、この知ろうともしないというですね。神がおられるのに神を知ろうともしない。で箴言には、Proverbs 主を恐れることは知識の始めとあります。 Proverbs 1:7。そしてこういう無知の次に出てくるのがこう19節 verse 19、無感覚になった彼らは公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっていますと。まあ、先ほど少し説明しましたが、本来ならばですね、心に痛みを生じるような性的な逸脱ですね、訳されてるからちゃんとセクシュアルプロミスキュイティっていうのかな、性的な逸脱をいとも簡単に平気で行うことができるようになってしまうわけなんです。でアジア全体で、このエペソは有名で、アジアっていうのはね、こっちのアジアじゃなくて、トルコの方ですね、あっちはアジアですけども、アジア全体で有名で参拝者が絶えなかったアルテミス神殿、アルテミスですね、テンポオブアルテミス、アルテミス神殿とか、その神殿によくあった儀式があります。で私写真見ましたが、男なんだけど急所がないんですよ。でどうしてかというと、なんかこう麻薬みたいなのも摂取して、その儀式の中でもうこう精神的に錯乱状態になっているところで、みんながうわーってやってるところで、みんなの前で虚勢するんですよ。気持ち悪いでしょ。でこれね、神話の中にあるんです。キュベレっていうこの神様かな、その何かそのあるんです。その神話の中であるんですよ。でそれを実践するんです。でこういうおぞまし、気が狂っている、この何ていうか、そういうふうに今だったらもうドラッグでしょ、麻薬ですよ、こううわーってなって、そしてそのいわゆるこうパーティーっていうの、この乱行パーティーみたいな、それがね宗教と一緒に行われてるんですよ。でそういうことを、おざましいことを平気で まあ、行っていたんですよね。でこういう虚しい生き方から贖い出された、救い出されたのがキリスト者なんだよっていうことをパウロが教えていて、で同じ神の民であるイスラエルも、まあ、旧約聖書を見るとそのことを経験していったわけなんです。エジプトから救い出された、贖い出されて、アラノの旅、砂漠での旅においてシナイ山の麓で神が教えられました。レビティカス 18:3、 レビ記の18章の3節でこうやって教えています。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならないと。ですか、エジプトの地の風習というのは彼らがそこで生まれてからずっと育ってきたところです。でこれも先ほどの話と同じように忌まわしいことが行われていました。当時の習わしについてちょっと皆さんもね、 Google とか、あとはね YouTube で、まあ、調べていけば簡単に出てきます。結構そういうところは日本の人もね、たくさんねアップしてるんですよ。エジプト聖ってね、セックスの聖ね、聖ってね書くとか、あとはギリシャ聖とかローマ聖って書いたらもうバンバン出てきます。でファラオも含めて、エジプトのファラオも含めて口にするのも恥ずかしいこと、今ここで話せないんです。皆さんご覧になってください。口にするのも恥ずかしい、みだらな行いが当たり前に行われてました。でエジプトの神々の名によって神話の中にあるので、それが行われていたんです。だからイスラエルがモーセに待ちきれなくなって金の子牛を作って性的に乱れていた。あれね、背景するとよくわかります。で今はアラノにいるけれども、今度カナンの地でしょ。でこのカナンの地の風習もひどいもので、例えばモレクに捧げてはならないと。モレクね。でどうして赤ちゃんを、だってこの燃えたぎったこの鉄のところに置くんですよ。でギャーって鳴いてるところ、太鼓でその音を消す。それもいらない子供たちですよ、赤ちゃんたちですよ。でこういうことを行っていたから、このカナンの地の風習も真似てはいけないと、こういうんですよ。でこのように荒野においてね、何もないところでそれ聞いて、で今イスラエルの民にとっての挑戦、チャレンジは2つあって、1つは自分たちの新しい歩みって言っても、見たことない、前例がないんですよ。見たことない。でこうやって生きればいいんだよっていう洗礼がないので、前もっての例がないので、新しい生き方を今いわば自分で果敢に取り組まなきゃいけないわけなんですよ、ね、全く新しい生活を。でこれが一つで、もう一つの挑戦はイスラエルの民にとってね、ゴーに、はい、行ってはゴーに従えってあるでしょ。When in Rome, do as Romans do かな、英語だとね。ね、Go に行っては Go に従え。でね、だからこれからカナンの地に行くんですけど、その風習を真似するという誘惑は極めて強いんです。ね、多神教のを信じている人にはよく理解できるんですが、神々というのは地域の神々なんです。ね、エジプトはエジプトの神々。カナンはカナンの神々なんです。で、ローカライズガーズ。その地域に神がおられるわけです。いるわけですね。なので、それぞれの地域に行ったら、そこにある神を敬わなければいけないという考えが、この多神教、この多くの神々を信じているときに持っている考えで、ですね。で、これがね、クリスチャン、キリスト者になっても、まあ、この考えがね、まあ、そのまま残っちゃう可能性があるね。で教会に来たらキリストを拝めるべきだと、ここで敬わなきゃいけないからって。でこれ仕事行って職場に行ったら、その人たちが敬ってるものあるから、そっちを 崇めなきゃいけない。例えば神棚があったら神棚でこうやんなきゃいけないと、ね、でそこでやりませんっていうの、これやばいなってなるわけ。だから2つの家があるみたいな感じで、ここでは神、あのキリストが崇められて、こっちではこっちが神が崇められるというふうに、私たちはいつの間にか考えてしまうんですね。で、一番大きいのは家族の神が一番大きいよね。でキリストの教えは理解できるけども、自分の家ではここのお寺の檀家になってるからという理由がある。でこれが一番この、まあ、日本の人っていうかね、まあ、あの世界でも多神教の国の人たちはこうチャレンジを受けるわけです。だからイエス様の教えはとても素晴らしい。例えば敵を愛しなさいとかね、素晴らしいけれども、家族や自分のことも、もう本当に憎まなければ、憎むっていうのはね、このいやこっちじゃないっていうふうに決めるっていうことです。決めなければ、私を愛して私に従うことはできないよってイエス様が言われたのはですね、これが理由なんですよ。2人以上主人は入れ、主人って2人にはなれないんですね。皆さん、主人2人無理ですよ。どこ行っても無理ですよ。例えばね、仕事してて店長が2人いたらやばいでしょ、ね、もうどっちに従えばいいか分かんないもんね。で自分の都合のいいようにね、あこっちが都合いいからこっち、あっちが都合いいってこうなってっちゃ、もうそのお店はアウトですよ。でそのように2人いてはいけないんですよ、主人がね。1人だけなんです。だから何を信じているかっていう知的な理解っていうよりも、どっちに忠誠を誓ってる、ロイヤリティですね、どっちに忠誠を誓ってるかが、これがもっと大事になっていくわけなんですね。でまたイスラエルの話に戻りますと、イスラエル人たちが今アラノにいて、でこの約束の地カナンの地に入ってから、じゃあどうやって風習から守られていく、手本がない、で異なって生き方をしなければいけないけど、どうすればいいのかって、これがキリスト者クリスチャンも同じで、このように生きればいいという洗礼が日本の社会の中にないと。で日本の社会文化しきたりを敬わなければいけないという圧力は強く感じるので、そこでパウロはですね、キリストに習っていきなさいと、イミテイトクライストとこう言うんですね。20節と21節、しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。イエス様と教えられたところに徹底的に立つということです。で見える形ではどのようにキリスト者として生きればよいか前例がない。で御霊によって、御言葉によってこの方に習っていくんです。で信仰によってね、生きていく、目に見えないけれども信仰によって生きていくときに、私たちは聖霊が与えられてますから分かるわけですね。神の言葉が与えられてるから分かるわけですね、まあ、いわば開拓者ですね。開拓者、私たちはフロンティアです。キリストに似て生きていくっていうのはこういうことなんだよっていうことを、まあ、周囲に知らせていく初めての人で、まあ、イスラエルの民にとってはですね、まあ、神の与えられた律法があって law があって、でイスラエルの国民生活の細かい規定あるでしょ。細かい、なんでここまで話すのっていうぐらいの規定があるじゃないですか。でこれはですね、周りの国々に彼らが見習えるものは何一つないから、主を愛しなさいっていう時にこうやって具体的に行っていくのがいいっていうことを神様が親切に教えておられるわけなんですね。もちろん私たちキリスト者は先輩のクリスチャンたちがいて、まあ、模範というのはありますよ。でパウロもそのこと分かってて、私たちがキリストに従うように私たちに習いなさいと、まあ、このようにね、パウロは教えているんですね。けれども基本的にやっぱり新しいビジョンを持って、新しい土地に自分たちの入植地を開拓するかのようにイエス様に習って、その生き方に従っていくこと、まあ、これを御霊と御言葉によって知っていき、その中に生きることによって初めて周りの文化や習わしに流されることなく神の民として生活できるわけなんです。でキリストにあって新しい生き方をしていくにあたってですね、私たちが知らなければいけないのは、すでに新しい人になっているということです。でここのさっきのね箇所を読むと、なんかこれから新しい人を、まあ、身につけなさいって書いてますけど、プルオンザニューマンって書いてあるから、なんかまだ新しくされてないかのように見えますけれども、いや他の箇所を見ると、すでに新しくされた自分がいて、その新しい人に合わせた生き方、歩みをしていくっていうことが分かります。第2コリントの5章の17節、 2 Corinthians chapter 5 verse 17。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと。古い人はキリストともに十字架につけられたと、ローマの6章に書いてあります。キリストが蘇られた時に私たちもキリストにあって、新しい命を得たんですね。終わりの日に永遠の命に至る復活、レザレクション。これが約束されてますが、その命を霊的に、この目に見えない形ではもう先取りしてるんですね。先取り。先ほど言いましたが、このキリスト者になるのは一つの国から他の国に一足飛びに移るようなものだということでね、日本からアメリカに行くときに太平洋をヨットで横断するような、徐々に移動するものでは、単独で横断する人いるんですよ今でも、ね、調べていたら、ヨット太平洋横断ってやったらいるんですよ。タレントの人でも辛坊さん、いるんですよ。でこの前は最高齢の82歳のおじいちゃん、3歳かな、いる。徐々にじゃないんですよ。で飛行機で10時間かけて行くのでもないんです。ドラえもんのどこでもドアのようにふっていったらもうそこにカリフォルニアの海がパンってこうやって広がる。そういう間髪入れないんですよ。でこれがイエス様の技 でこのタイムラグがなくなったっていうことを、このねマルタとイエス様の会話で見ることができるんです。ラザロが死んでしまった時、ラザロは座って、ね、ラザロが死んでしまった時に、このイエス様があなたの兄弟はよみがえりますってこう言ったんです。でマルタは終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っていますって言ったんです。終わりの日って言ったよみがえりの日によみがえることは知ってる。でもイエス様は彼女に、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。確かに将来死んでも生きるんだけども、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありませんって、もう生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがないって、なんか超矛盾してるように聞こえるよね。さっきだって死んでも生きるって言ったのに、死なないって言って どっちかなこっちかで今マルタが言ったのがね、これ普通のユダヤ人が信じていたことで、終わりの日に神が死んだ者たちをよみがえらせるんですね。で彼女にとってはもうずっと先の話だったんですけれども、イエス様が私がそのよみがえりで命ですと言ったんです。だからすでにそのよみがえりの命が霊的に目に見えない形で与えられていて、先取りしてるんですよ、霊的な部分が。だからしばしばキリスト者はすでに未だの中に生かされていると、まあ、よく言うんですね。これ英語から来てるんですね。 Already, not yet。 Already ってすでに、 Not yet ってのは未だにですね。未完成の未の方ですね。未だに、でこういうふうに言われます。すでに永遠の命、復活の命を与えられています。でもまだ肉体の復活は与えられていないわけなんです。こういう中に生きているので、私たちが勘違いしてはいけないのは、もう自分のうちに多くの古い習慣があっても、それは自分がまだ古い人なのだということではないことです。そうではなくて、新しい国、キリストの御国に入れられていて、古い習慣は残骸なんです。 Remain ですね。内側はもう新しくされているのに、かさぶたのように残っているわけですよ、こう古いものが。で古い人が残していた数々の習慣、これを捨てて、いわゆる断捨離ですね、断捨離、ね、今流行ってるでしょ断捨離っていうか、もうかなり経ってるけどね、断捨離ね、捨てる技で新しいとこにいるんですから、それに合わせて新しい習慣を身につけていくわけなんです。ですね、この本文ですね、その教えとは、もう一回見ますよ、あなた方の以前の、verse 22、その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てることということで、この古い人っていうのが人を欺く情欲、そしてそれで腐敗していると。で情欲っていう言葉は使われてますが、まあ、ここではね、性的な情欲、セクシャルね、セクシャルな、ね、情欲だと思うんですけれども、 まあでもそれに実はね、情欲っていうそのものは限らない、まあ、いろんな欲求があります。でもね、神が定めてところで用いる時に祝福されるんですよ。食べること、飲むこと、そして夫婦の関係を持つこと。それぞれ食欲、性欲があるでしょ。でキリスト教が禁欲って言ったら、これ大きな間違いです。ユダヤ教も禁欲って言ったら大きな間違いですですか。よく聞いてね、これをこらえることが目的ではないんです。神が与えたものです。そしてそれを持って本当にこの喜びをですね、喜びってもジョイの方じゃなくてプレジャーの方だけども、喜びですね、快楽の快ですね、喜びを持つために結婚を定めておられています。かあのおお妻と夫ですね、うん、だからね、待つとその夫婦関係に入った時に最高潮に達するんですよ。待たないといろんなことが起こります。後悔あるいは傷、いろんなのありますですね。だからそれを境界線を越えていく時に、それはむさぼりといって情欲になるんですね。境界線を越えるということです。神様がこうだよって言ってるのに、それを越えた時に、その欲を用いていく時に、欲求ですね、それが情欲になります。でその情欲によって自分自身、また人を欺いていきます。もう欺きで満ちてますね。これを行ったら自分は満たされると、こう約束するじゃないですか。で今言ったように、ほとんど痛みと傷と苦々しさが残るわけなんです。男女の関係で結婚まで待ちますなんて言ったらですね、もう一生に付されますよね。何言ってる、バカじゃねえって。普通そうですよ。試してみないととかさ、結婚後分かったらやばいじゃんとかさ、こういうふうに言うわけですけれども、いやいやいや、待って初めて楽しむことをできる。なぜかというと、心と体がつながってるからなんです。心と体がつながってます。一度肉体関係を持てば、心と体のバランスを崩す。あと性病の問題もあるでしょ。性病の問題、今梅毒が若者の間で、特にこのコロナ禍で急増しています。でこれも一応もうね、YouTube でちょっと裏取るために調べたら、もうガンガン出てきますね。その若者向けっていうか、こう分かりやすく今超流行ってるよっていう話で。でこういう闇の部分ってのは見せないんですよ。でそして、これがいいものだとして覆い隠す、だから欺くんですね。そして腐敗するということで、まあ、食べ物が腐って捨てられるように、私たちも霊的に道徳的に、また肉体においても、まあ、腐敗するときありますよね。滅んでってしまうときもあるわけですね、肉体でさえもが。まあでも多くの場合はね、道徳とか精神とか心理的なものとか、まあ霊的ですね、一番大きいのは。で次に23節で、これは捨てるべきだと書いてあるわけです。そして次に、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたと。お風呂に入るときはね、裸にならないといけないから脱ぐんですが、普通ね、脱ぐっていう行為は着てるものですよ。脱ぐっていう行為は新しいものを着るためにね、着替える、いわゆる着替えのために、裸になるためにやるわけじゃないですよね。でだからこれこれをしてはならないっていう禁じる命令に私たちは目を留めがちで、宗教っていうのは大体これをしてはいけない、あれをしてはいけないっていう、こう禁じる命令ですね。でこっちに注目がいくんですよね。大体こうね、いろいろイエス様の話すると、タバコ吸っちゃいけないんですか、お酒飲んじゃいけないんですか、こうですかとかね、してはいけないっていうふうに言うんです。それが目的ではなくて、これこれをしなさいという新しい歩みのために捨てるんですよ、ね、だから着るために脱ぐんですよ。ただ脱ぐだけで裸になるためじゃなくて、着るために脱ぐんです。イエス様は自分がしてもらいたいことを相手にしなさいってね、普通だからしてもらいたくないことをするなって言うじゃないですか。だけどイエス様はしてもらいたいことを行いなさいっていう、本当プロアクティブなんだよね、うん、プロアクティブっていう、だからこう しないことが目的じゃなくて、することが目的で、この新しい人を身につけていくために していくと。でこの後にね、これ盗んではいけないっていうのが出てくるんですよ。盗んではいけないけど、それはそうではなくて、盗まないだけじゃなくて、自分で手の汗水流して働いて、貧しい人たちに、困ってる人たちに分かち合うために働きなさいって、こういう全然違うでしょ。積極的に、ただ盗まないだけじゃなくて、でそこでずっとこの金持ちの青年みたいな、じゃあ盗みはしないとかってさ、すごいお金持ちでさ、そうじゃなくて、困ってる人に分かち合うためにそれをこう働いていきなさいって、ここまで言ってるんですね。で新しい歩みを始めることによって、古い歩みは忘れることができるようになります。私がスクローミニストリーで、まあ、聖書カウンセリング、ビブリカルカウンセリングですね。でこれをね、授業を受けていた時にね、面白いことしてされた、言ってきたんですよ。先生がね、白い像を頭に思い浮かべてくださいと言ってきました。白い像、皆さんもじゃあ今浮かべましょうか。白い像、はい、浮かんでください。じゃあ今度消してください。白い像をイレース、消してください。イレース white、エレファントね、はい、してください。消してください。消せた人手を挙げてください。消せなかった人手を挙げてください。はい、じゃあ消せた人っていうのはね、別の色の像を思い浮かべるというんですよ。例えば紫の像を今思い浮かべてください。一発で消えます。わかりました。新しいものがあれば古いものっていうのは消えるんです。だから闇は光の中に輝いてる、あ、光が、間違い逆だ、光が闇の中に輝いてるということもありますけど、あの闇をフフフね、Expel the darkness ってやっても全然闇は消えないけど、何やってんの、僕見てるじゃんと、ポンとかでね、スイッチ切れば光がつけばもう闇って消えるんですよね。ということで、新しい人を身につけようとすると、古い人を脱ぎ捨てることが、まあ、できるようになるわけなんですよね。で具体的に細かく見ていくと、あなた方が霊と心において新しくされ続けと、 Renewing ofなんだこれ、スピリティブマインドかな。で新しくされ続けって書いてますけど、神の霊によって思いが変えられていくんですね。あのね、こうね、新改訳とか他の日本語の聖書ね、心って訳されてますね。あのほら、僕ら本当にね、翻訳委員会の人に質問、ここは本当したいの。これどこを見ても、ギリシャ語見ても英語見ても他の訳、他の言語の訳を見ても全部思いです。マインド、思いになってます。あのほら、心の貧しいもの、え、なんだっけ、あ、それは違うか、とにかく思いなんです。で思いっていうのはね、こう戦場ですね、現場です、戦いの現場です。肉に欲に惹かれていくか、それか御霊の思い、御霊によって惹かれていくかの、このね、ここで行われていくんですね。現場ですね、戦場ですね。でキリスト者は神の御霊によって霊が新しくされたので、その思いも神の霊に属することを求めていくっていうことになるわけです。で次に、真理に基づく義と聖とあります。真理っていうのはイエスご自身の中にあります。そのイエス様の中に義と聖があって、義っていうのはね、まっすぐっていうのが元々の意味です。義っていうのはまっすぐ、曲がってないって意味です。だあるべきところにあるものがあると、これをまっすぐと言います。例えば誰かにお金を借りてるとしたら、返すっていうのは正しいことですよね。あるべきところにある。で、聖というのは神のものになっているということです。他のものと混ざってなくて、神だけのものになっていると。で、イエス様は義も聖も持っておられました。で、人との関係においても正しかったし、で、神だけのものになっておられました。まあ、イエス様ご自身も神ですけれども、で、例えば人に対しては正しく憐れんだし、そして父なる神だけのものになって動いて御心に従っていきました。で私たちもイエス様にあって人との関係が正しく、また神だけのもの、聖なるものとして歩んでいくわけなんです。そして最後に、神にかたどり作られた新しい人ってあって、これはね、人はね、初めに神の形に作られたんですね。でその最初の人のアダムが罪を犯したので、神の形が損なわれてしまったんです。でその神の形の完全な現れであるキリストが来られて、キリストにあって私たちは神の形に回復するんですね。でこれが私たちの存在意義です。 もともと全ての人は神の形に作られてるんです。けどもキリストにあってその損なわれているところが修復していくというか回復していくわけなんですね。だから自分って何なんだろうって思うときに神の形に作られたんだっていう、すごくシンプルに考えてください。悩みますよね、この複雑な社会の中でね、難しい社会の中で自分って一体何なんだろう、何のために生きてるんだろうって。いや、神の形に作られたんだと。だから神の形が回復していくっていうか、この本当に作り上げられていくっていうことが、この自分の目的なんだっていうことが、ね、本当に知っていくとほっとしますよ。どうしてもね、今までの生き方によって自分の尊厳を、存在を決めちゃうんですね。自分はゴミみたいな生き方をしてきたと、もう本当にどうしようもない生き方をしてきたと言うとね、やっぱ自分ゴミだと思っちゃうんですよ。あのどうしようもないから、もうだったらもうこのまま続けていいじゃんってなっちゃうわけ。けれども今言ったように、いや違うよと。どんなに自分がゴミみたいに見えても、人からもゴミみたいに見えても、神は高価で尊いって言ってくださるんです。宝石のように見ておられるんです。で、神っていうのはもう永遠の神だから、今の自分を見るんじゃないんですよね。神はもともと持っている計画の中で見ておられるから。だからイエス様が十字架というむごい死ですね、あの罪を全部負ってですね、自分の今までの負債を全部負ってですね、むごい、むごとらしい死を遂げてくださったのは、それは全部もう傷を受けて、自分が受けてくださるわけ。もう自分傷つける必要ないんです。で、その傷によって癒してくださる。で、そこから新しく御霊によって変えてくださって、その宝石のように最終的にしてくださるという働きですね。で、今まだイエス様戻ってきてないので、この地上にいる時にはこの御霊の働きによって古い人を捨て新しい人を着ていくということを、まあずっとやっていくんだよということになるわけなんですよね。どうでしょうかね、虚しい生き方ではないですよね。虚しいっていうのはね、この5に詳しくやりますけど、目的がないってことですよ。目的ない、なんかよく分かんないから、じゃあなんかこれなんか適当なことやろうっていう風な生活じゃなくなったよと。きっちり目的があって、計画があって、目標がある、ということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちキリスト者の生活についての詳しいことを教えてくださってありがとうございます。私たちはこの日本という国、また社会、文化の中に生きてますけれども、別にこのアメリカ人のようになったりとか、このキリスト教の国の人たちのようになるということでは全然なくて、いやむしろキリストのようになっていく、もうこの国とか文化とかを全て超えてキリストのようになっていく、ということの中に私たちが生かされていることを、この知ることができありがとうございました。主よ、そのために私たちが積極的に、この、新しい人は一体何なのか、何が御心なのか、何が正しいことで完全なことなのかをわきまえ知っていくことが必要です。主よ、どうぞ、これからの私たちのこの一歩一歩の歩みにどうか一緒に付き合ってくださいますようにお願いします。私たちがこう吸ったもんだする時も多々ありますけれども、いやむしろその吸ったもんだを神様は知っておられて、むしろ、本当に心よく笑顔で見てくださっていることを感謝いたします。なぜならばそれが成長していく過程だからです。ちっちゃな子も転びます、私たちも転びます。しかしあなたはそれも予想というか想定してくださっていることを感謝いたします。キリストの御丈にまで成長する、このことを、与えておられ、備えてくださっていることを感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲お祈りしましょう。お立ちください。